夏目漱石作、心、下、先生と遺書、45。K から聞かされた打ち明け話を、奥さんに伝える気のなかった私は、いいえと言ってしまった後で、すぐ自分の嘘を心よからず感じました。仕方がないから、別段何も頼まれた覚えはないのだから、K に関する要件ではないのだと言い直しました。奥さんはそうですかと言って後を待っています。私はどうしても切り出さなければならなくなりました。私は突然、奥さん、お嬢さんを私にくださいと言いました。奥さんは私の予期してかかったほど驚いた様子も見せませんでしたが、それでもしばらく返事ができなかったものと見えて、黙って私の顔を眺めていました。一度言い出した私はいくら顔を見られても、それに頓着などはしていられません。ください、ぜひくださいと言いました。私の妻としてぜひくださいと言いました。奥さんは年を取っているだけに、私よりもずっと落ち着いていました。あげてもいいが、あんまり急じゃありませんかと聞くのです。私が急にもらいたいのだとすぐ答えたら笑い出しました。そうして、よく考えたのですかと念を押すのです。私は言い出したのは突然でも、考えたのは突然でないというわけを強い言葉で説明しました。それから、まだ二つ三つの問答がありましたが、私はそれを忘れてしまいました。男のようにハキハキしたところのある奥さんは、普通の女と違って、こんな場合には大変心持ちよく話のできる人でした。ようござんす。差し上げましょうと言いました。差し上げるなんて、威張った口の聞ける境遇ではありません。どうぞもらってください。ご存知の通り、父親のない哀れな子ですと、後では向こうから頼みました。話は簡単で、かつ明瞭に片付いてしまいました。最初からしまいまでに、おそらく15分とはかからなかったでしょう。奥さんは何の条件も持ち出さなかったのです。親類に相談する必要もない。後から断ればそれでたくさんだと言いました。本人の意向さえ確かめるに及ばないと明言しました。そんな点になると、学問をした私の方がかえって形式に高低するくらいに思われたのです。親類はとにかく、当人にはあらかじめ話して承諾を得るのが順序らしいと私が注意したとき、奥さんは大丈夫です。本人が不承知のところへ、私があの子をやるはずがありませんからと言いました。自分の部屋へ帰った私は、ことのあまりにもわけなく進行したのを考えて、かえって変な気持ちになりました。果たして大丈夫なのだろうかという疑念さえ、どこからか頭の底に這い込んできたくらいです。けれども、大体の上において、私の未来の運命は、これで定められたのだという観念が、私のすべてを新たにしました。私は昼ごろまた茶の間へ出かけて行って、奥さんに、今朝の話をお嬢さんにいつ通じてくれるつもりかと尋ねました。奥さんは、自分さえ承知していれば、いつ話しても構わなかろうというようなことを言うのです。こうなると、なんだか私よりも相手の方が男見たようなので、私はそれに引き込もうとしました。すると奥さんが私を引き止めて、もし早い方が希望ならば、今日でもいい。稽古から帰ってきたら、すぐ話そうというのです。私はそうしてもらう方が都合がいいと答えて、また自分の部屋に帰りました。しかし黙って自分の机の前に座って、二人のこそこそ話を遠くから聞いている私を想像してみると、 なんだか落ち着いていられないような気もするのです。私はとうとう帽子をかぶって表へ出ました。そしてまた坂の下でお嬢さんに行き合いました。何にも知らないお嬢さんは私を見て驚いたらしかったのです。私が帽子を取って、今お帰りと尋ねると、向こうではもう病気は治ったのかと不思議そうに聞くのです。私は、ええ、治りました、治りましたと答えて、ずんずん水道橋の方へ曲がってしまいました。